田中夏実作、贈り物。私が彼を好きになったのは、古いものを大事にする人だったから。色あせた本や、くたびれた服、親から譲り受けた楽器、そういったものを大事に大事にクローゼットの中に片付けて、そして時折取り出して、大事に大事に使っていた。私が彼と暮らし始めた時、指輪の代わりにと言って指抜きをもらった。祖母が着物を作る時に使っていた指抜きなのだけれども、僕の宝物なのだと言って。
君も僕の宝物として大事にするよ
と言って、それで私はその指抜きを受け取った。この人ならその言葉の通り私を大事にしてくれるだろうと思ったのだ。彼は私を大事に大事にしてくれている。しなびた私の体にきれいな服を着せて、クローゼットの中に丁寧に片付け、時折取り出してめでてくれる。弱みをさせてくれて、新しい服に着替えさせてくれて、手づから食事を与えてくれて、また丁寧に片付けてくれる。お礼にクローゼットの中で見つけた綺麗な色のキノコを私は彼に送るつもり。次に彼に会えるのは多分彼の誕生日。それまで薄暗くて湿ったクローゼットの隅の方にうずくまって、大事に大事に育ててあげる。
読みラジの時間
ということで、本日のお相手ですが、海優こと
1名1とと、
そしてゲストでお越しいただきました、
石田森幸です。
なんでやねん、
何かが違う、何かが違うよ。なんか違う、
なんか違います。
なんかあのね、
ついに乗っ取られましたか。
はあ、とうとうね、僕もあの技術を1名君に渡す時が来ました。
あ、もう全ての機材がいただける
んだ。いや、そんなことは、そんなことはないよ。
まあ、あの2人の間で仲良くしてくださいというのは冗談で、はいはい、なんかね、年末になっていきなりパートナーチェンジですかみたいな話になってますけれども、そうではなくてですね、
芸能界もそんな多かったし、は
い、
もうね、
怖い怖い。いや、あのちゃんといつも通りゲストが一名君ですよ。
はい、そうです
よ。
はい、
ね、あと菱田さんがね、おのどの調子があまりよろしくない
という、そうなんですね、ちょっとね、今若干不調なので、はい、なんとなく入ったり出たりしながらちょこちょこ喋らせていただこうかと思っています。
は
い、
今日ですから、はい、本来の肩書き読みラジ編集部技術部長という、はい、ね、ところに徹していただく感じで、
ね、はいはい、他に部はないけどね。
なかったっけ。
なかったでしょ、確か。
あ、そうか、なかったかな、はい、あれ、そうかな。いや、まあ、そんな感じでね、一名君に今日は、はい、いろいろと喋ってもらおうと思いますが、
はい、よろしくお願いします。
なぜか年末年始というと一名君を呼ぶ癖が、
はい、そうですね、癖まあでもそうですね、私も1年を締めくくるか、1年を始めるか、はい、
そうそう、
みたいな感じですね。
なんだろう、なんか一名一とってこの名前が、はい、始まりを予感させるのかしら。
あ、確かにね、おめでたそうな名前だけど、うん、なんか下の名前だけ見るとちょっと寂しいみたいなね、っていうふうにも言われたりはするんですが、まあまあまあまあ、四文字熟語的にはなんか光り輝いてていい感じかな
ただどこ行っても芸名ですよねって言われますよね。
そうですね、うん、履歴書出しても芸名ですかって、履歴書やって
お前履歴書に芸名
書や、履歴書に芸名書かへんでしょ、ですね。
そうだって、なんかあの今年ね、うち2回ほど出てもらったけど、その時チラシ、はい、作らずによその人が作ってくれたので、
はい、
この人芸名ですか、すごいですねって言われて、本名です言われる、
まあ、むしろ本名ですって言われる方がすごいと思うけどね、本名であのお名前が出てくる方がね。
でも、まあ、一発で覚えますよね。
そうですね、それはとてもありがたい名前ですね、
うん、そう、そして今年もいろんなチラシでいとくんの名前を見たよ、
うん、ありがとうございます、
ね、ということで今日はですね、いとくんの2016年を振り返ろうと、
わざわざ人様の場 番組でそんなコーナーをありがとうございます。
いえいえ、というわけではないですけど、なんかね、呼びラジも最近ちょっと方向性を模索しておりまして、
はい、
最初の頃これ始めた時ってまだネットラジオ使って番組の宣伝するとかってあんまりなかったので、うんうん、結構なんか役割的にあるかなと思ってたけど、今やもう各劇団がね、なんだっけ、 YouTube じゃないけど、あれなんだっけ、
ポッドキャスト
で、そうそうそう、いろいろ
YouTube もやるし、
でもうラジオも結構みんな持ってるし、うん、って感じなので、はい、別にうちがあえてやらせて
ない。そうね、この間僕よろずやポーキーズさん出していただきましたけど、うん、はい、あそこももうゲストを特会引っかえして、うん、その出てるキャストでもう何回も何回も、はい、稽古期間中にアップしてました。
うん、そうでしょ、だから稽古場とかから気軽にさ上げられるから、うん、そうそう、うちがあえてやらせてもいいから、ちょっと最近思い出しててそれならもういっそのこと終わった人、終わった公演、
終わった人
終わった人か、オワコンか。おお、
違う違う、
岸田さん、僕たちもオワコンらしいですよ。
オワコンだ。
違うの、違うの、はい、終わった後のね、はい、ことについて
思い出を語る番組になる、
うん、思い出を語るっていうか、はい、なんか始まる前って言えないこと結構いろいろあるじゃないですか。
あ、そうですね、はい、うんうん、
そうそう、で終わった後でいろいろその公演についてとか役についてとか言ってる方がなんか見た人はそれ面白いのかな、面白いっていうか私が聞きたいだけなんだけど、
うんうんうん、裏話的な、
うん、そう、今だから言えるけどあの時ね、はいはいはいはい、みたいなのがあってもいいかなと思って、うんうんうん、もうなんかより一層座談会めいてくるっていう噂はあるんですが、
はい
はいはい、座談会というかもう本当にただの飲み屋のグダグダトークになっていくんじゃないかって噂があるんだけどね。で思った時に、はい、あ、でも一徳は今年はうちにも出てもらったし、久さんとかも出てるし、うん、なんかとりあえず毎月毎月いろんなところで名前を見たなと思って、はい、まあ、そんな人多いんだけどね、実際問題として、
ね、ありますけどね、
うん、今ね本当に劇団の垣根も超えたというか、はい、結構皆さんあちこち客演なさるし、ユニット公演も多いので、関西小劇場仲良しやなって思って。
そうですね、うん、横のつながりなんか昔より随分と上も下も関係なくつながってるって感じがしますね。
そうそうそうそう、でやっぱり昔よりちょっと声が打ちやすくはなってるんでしょうね。
そうです
ね、うん、ライブ的なものとかすごく増えてきたので、はい、うんうん、でもその中にあっていとくん今年本公演的なものって何本ぐらい、
は
い、
約15 15、
おお、すごいすごい、うん、
はい、
でも ゲストもあるの、その
中ゲストも、その中にはゲスト出演もありまして、一、うん、本丸々出たのは10、うん、
それでも10超えるのね、
はいはい、
それにしたって月1本以上は出てるぐらいの計算で、
そうですね、
そんだけ毎月台本覚えてるってことだよね。
まあまあまあ、まあ、長いお芝居もあれば20分の2人芝居短編みたいなのもありましたし、あ、朗読本読みの時間さんとか物語さんみたいなものもあれば感じなので、いろいろありましたけれども、
うんうん、
長いものが被ったことはあったかな。あ、ありましたね、はい、
もう忘れている
さらっと言ったけどあったんや、
はい、
うん、
終わると結構すぐ忘れる方。
あ、でもちょっと前までは1年2年ぐらいだったら、
うん、
周りが状況が揃ってればできましたね、うん、セリフが来たらすぐ返せると、
はい
は
い、
音が来たら一応動けるとか、
うん、すごい
言いましたけど、最近はなんかちょっと難しくなってきました
メモリの消費を抑えるようになったんですね。
そうですね
あれなんだろうね、
本当ですね、
うん、なんか久さんこの間舞台出てて、はい、うん、セリフを覚えたの何年ぶりぐらいですか。
いや、もうそれこそ舞台に立ったのが10年ぶりぐらいなので、
うんうんうん、
セリフ覚えなくちゃいけなかったの、でもやっぱり 5,6 年は平気で立ってましたね。
あ、うん、私も今セリフ覚えられへんかもしれ
セリフ、
ね、
いや覚えてるよ一目くん。
そうですね、まあ、でも体と一緒に、うん、動きと一緒に覚えると結構覚えやすいですけどね、うんうんうん、はい、景色とかでも覚えられますし。あ、
なるほど。
もうなんか昔私もだから小劇場出るときは大抵まあ呼ばれて足りないとか、はい、
うん、
頭から参加したことってあんまりないので、うんうん、大抵いつもなんかちょっとこの役人足りひんみたいから出れるって言われてちょいっと出てみたいな、ほうほう、で、うんうん、ちょっとしかないからって言われたセリフが確かにセリフの数7つしかないけどそのうちの1個1ページ半あるやないかみたいなとか
1ページ半
あ、おった、
それ1つに数える
あの時一つに数えられましたそれぐったりしてた。でもなんか2週間とかでそんな覚えたりしてたから、
わ
あ、そうですね、
うん、なんか永遠1ページぐらいの及ぶ英語とかあったし、
英語
英文、英文の時はね、もうね、睡眠学習的に覚えた。
あ
もうとりあえずネイティブの人に呼んでもらったのをずっとこうやって風に夜ヘッドホンして聞きながら寝た。
あなるほど、
もう頭にすり込んで自動的に出てくる状態だ、うん、
でもあの時は確かにその睡眠学習だったから3年ぐらい言えたわ。
お
きっかけが出てきたら。でももうこの間何年かぶりで言おうとしたら、あもうダメだ全然忘れてるって思って、
うん
1音目すら出てくるんだ。も
う1音目消え去ってますねそれは。
そう最初の1語すら出てきひんって思ってちょっと自分で笑ったけど
もう一回やるってなったらね、うんまあ、そのまま同じ演出だったり同じ劇場だったり、うん、同じ相手役だったりっていう状態で再演っていうのは、まあ、あんまりない、
う
ん
うん、ことですからね。そうかそうか、再演のことしようかとです
よね。そう今年はすごい再演づいていたので、
うん、
なんかいろいろ何回も何回もしたんですよね、
うん
はい、
でも今言ったような、はい、その全部同じっていうのはあった、はい、
全部同じ、うん、
キャストも小屋も、はい、一緒で設定もみたいな演出
とかいろんなものが一緒っていうのは、
うんうん、
いえないですね。
ない
、
うん
はい、
逆に言うと再演でそれって珍しいのかな、全部を一緒って
です
か、ね、なんかいつも再演ってよく聞くけど、うん、大抵なんかちょっとずつ違ってたりとかしますよね、
う
ん、
そうですね、結局脚本がやっぱりセリフが、うんね、脚本家さんがちょっとやっぱしこうしたいなとか、
うんうん、
なることもありますからね、
うん、まあ時代的にちょっと変えたりとかもあるし、うん、あと役者さんの都合がやっぱりどうしてもね合わないと
か
あるから、
ね
うん
うん、もあったので。でもどれもこれもだいぶ変わったんですけど、一番変わったのはこちらのモンゴルズシアターカンパニープロデュースのネズミ、うん、
あ行きました行きました
行きました、ね、
見た見たこれ、
うん、2015年の3月に、
うん
劇王で初演して、
うん、
で大阪帰ってきてすぐの3030で再演をし、
うんうんうん、
今年2016年7月に2週間のロングランを1時間バージョンに拡大して再演したネズミっていう3種類のネズミが
ありました、ね、だって今さらっと1時間バージョンにって言ったけど、はい、最初30分でしょ、
はい、もまあ、あの劇を神奈川でやった時は20分、3030で30分で今年60分、
育ってる、
育ちました、
育ってる、
育ちました。
その育ち方どうださ
らにネズミは今年は映像で全部音響、うん、照明、舞台美術っていうものを全て表現した演出だったので、
うん、
このかっちりといろんなものが決まった形。
そうだよね、あれ映像、うん、私見に行ったけど、イロリー村プチホール の、 あの壁に映像が映って、
はい、
だからなんかその映像が結構印象的っていうか、はい、物語の背景みたいなの見せたりきっかけになったりしてたから。
そうですね、う
ん、あれわりかしきっちりあれに合わせないといけないよね。
そうです
よ、1とか
1とか1とか1とか
1とか1とか1とか
持ってるものが映るとか、
そうです、そうです、そうです
、影的にね、はい、やってたりしてたから、これ結構合わせるの大変やろうなと思ってたけど、
はい、まあ最初は一、うん、本流しっぱの映像でやるって言われた時に、はいはい、
うん、
ちょっと待ってください1時間ですよ、
うん、
いろんなことが起こりうることがありますからね舞台上は
怖い、
まあ、チャプター分けをしてい
ただ
いて、
は
い、
そうですね、そう、ほっとした
であの、まあ、2週間やるっていうこともあったので、
うん、
もう映像を1個流しっぱのを作れば、う
ん、はい、
用意スタートで、うん、もう私たち役者が2人いればいいぐらいの勢いで、
うんうんうん
う
ん、
違う違う
ってなった
んですよね、うん、
気持ちはわかるけど
ね、気持ちはわかるんですよ、そういうね、うん、こうなんかこうどこでもポータブルな、うん、できるお芝居っていうのも素晴らしいですけれども、
うんうん、そう、まあ持ち運びはね、はい、っていうか、うん、あちこち再演、はい、さらにこれからしようとすれば、うん、だが
ただ舞台は生ものですよ
そして役者も生身ですよ、
ね、映像作品になっちゃいますよねそうなん
だ
ね。
でも幸いこの18ステージ全部やったんですけど、うん
はい、
一回も大きなセリフ飛ばしたりとか間違いは本当になかった。
素晴らしい。
本当に、うん、これは自分でも珍しいぐらい、
うん、
全然ほぼほぼ飛ばすことがない。
2人とも
な
くすごい、はい、
これでもその18ステージって、
はい、
多いよね。
多いですね。
単純に
2週間とは言うても多い
ですね。2週間とは言うで多いです。
だってやっぱり私たちというか関西小劇場会やってると長くても4日とか5日。
そうですね、
1週間ベタでやる公演ってそんなにないよね。
まあまあないですね。
やっぱあの商業の方になっちゃうもんね。そうなると、で考えると2週間ぶっちゃけ飽きひん。
まだ飽きなかったですね。やりようはまだまだあるなと思って、その1本丸々をちょっとやめてチャプター開けてほしかったのは、18ステージ2週間やるのできっとなんかいろんなことが生まれるはずなんだと思って、でそれで演出にすいませんそういうことがあった時に新しいことをいい方法を見つけてもできないっていうのが多分私嫌なので、チャプター分けしていただいて、で、入れれるそうなところがあったら新しいことを挑戦したいんですっていう風にしていただいた。
実際問題どうでした？
実際問題そうですね、あのやり取りの、2人のやり取りの中身とかはだいぶ変わりましたね。はい、
あれってなんかどこまで言っていいか分かんないんだけど、駅の、なんていうのホームでの会を、
ホームの下か下ですね、下の待避場所で死体を探す2人の話です、
はい、だから全体的に重いし暗いし、途中どうしようって思うし、
でも神奈川劇場でやった時よりはだいぶポップなテイストに、
あれでポップな
の
ね。
あれでポップです。だってあの神奈川でやったのと3030でやったのはもう本当に照明はギリギリまで落としてやっていたので、でもいろいろ村はもう真っ白な空間で、映像で光はボンって当ててたので、だいぶ印象としては真逆になりましたし、
そうですね、確かに
そうなんや。
動きも結構激しめに位置を変えたりとか、影を大きく使ったり小さく使ったりっていう風な劇的な操作もたくさんあったので、見る側としたらだいぶ見やすい動きのある明るい作品だったんじゃないかなと。でまあ最後の方はやっぱりちょっと血肉の話が出てくるので暗くはなりますけど、
あれ明るくな、あれ明るい話って言われるとだいぶ私の中で、あれ明るいんや。そうか、
比較対象があるからね。
そうですね、はい、
そうやって変わっていった時に、要するにまあ真逆とは言わないけどさ、最初にあった初演の20分があって、でその時今話を聞いてる限りすごい薄暗いわけでしょ、そして死体を探す話でしょ、それがそうやって変わっていくことは演じ手としてどうだったの？
そうですね、
戸惑いはないんですか？
戸惑いというかそのこの役的にも何回も何回もその死体を見てしまっている、で自分が引くなり、その駅で見たりなりしている話なの で、でそういう暗い話を何度も何度もするっていうのは、経験としてすごい良かったと思います。この駅の役をやる上で、こういうまた同じリフレインみたいな話、また探してる、また探してる、ずっと探し続ける、っていう話だったので、
でそれをまた何度も何度も公演する、
再演するっていうのが、どんどんどんどん自分の中でリアルになっていきました。
繰り返すからこその、
だからこそ病んでいく部分もあるし、ドライに、下に対してドライになる部分もあるんだろうなっていうところ。
そこそこ、だから作品に対してもそういう気持ちがちょっと出てくるんだ。作品本体に対してね。
本体に対しても、
へ、面白い、
なのでまだすごく何回もまだまだやりたい作品だなと思っていたらば、2017年にも、こちらネズミやることになりました。
あら、すごい、
まだまだ詳細の方はね、公になってないので、ここだけの話でとどめていただいて、やります。
へ、じゃあまたそれがはっきり決まった頃にはご連絡ができるかと思いますが、でもそうやってなんか続いていくと思わぬ展開があるかもしれないですよね。だから一目の中でそのなんか死体に対するドライな気持ちじゃないけど、作品に対するドライな気持ち。
ただでさえ感情のないやつって言われてる
んで。こらこら。
いやいやいや。
そうそう。でもその距離、なんか作品との距離感みたいなのが変わっていくって面白い。
そうですね。やっていくうちに私もこのすごいおじさんの役で挑戦してるんですけど、自分もどんどんやっぱ年は取っていくので、だんだん役としても馴染んでいくのではと思います。
そうだからいつも。 伊藤くんが使うのと違うところの声を結構使って
るでしょ、落として、
うんうん、あれで1時間って、
そうですね、まだ狭い空間だったので通用したんですけど、うんうん、まあ、神奈川の時はめっちゃ広いホールやったんで、
うん、
そんなに低くはできなかったんですけど、うんうんうん、
あのだからなんかそのネズミを見に行った時に、はい、これが夏 で、
はい、
でうち秋っていうか9月と、ね、11月に本読みというか、はい、物語の器の方の月一ライブに出てもらった時に、
はい、
結構いつもの朗読と違って割と低音使いで読んでくるなって思ってたから、
うん、うん、
なんか一メークの中で今この低音は流行りって思いました。
なんか去年ちょっと喉を言わして、
うん、
でややトーンが下がったと言われて、うん、でまたこのネズミやって、うん、でいろんな方が、うん、あ、ちめさんなんかそんな声も出せるんだとか、うん、あ、そんなの初めて聞いたっていう方があったので、うん、あ、これはこれで自分でやっていい喋り方なのかなと思ってちょっと挑戦しだしてましたね、
うんうんうんうん、ああそう、なのに9月ね、すごい久々の作品やってもらったもんね、
はい、はい、そちらも再演ということ で、 で
そう言われればそうだよね、
はい、
うちであの物語の器の9月に三鴨と京さんと一名君が2人で出てくれた時の作品の中でやったので、
はい、
あの伊藤君が猫の役をやる、はい、ってかこれも猫ばっかりやったからね、
猫ばっかりやったけどね、
そうそう、ニャーニャー泣いてました。
初めて本読みの時間さんに出た時に読んで、うん、藤島さんの来る日、
ニャーニャーニャーニャー、初めてだったっけ、
初めてだった、
うん、そうか、
初めてだった、
はい、あの過去にこの猫の役はなぜか、
うんうん、
あの女の子が飼い猫が自分の飼い主の女の子の話をするっていう体で、私って言ってるんだけど、この猫必ずうち男の人がやるんですよ。
あ、なんかそんな伝統が。
そう、伊藤くんの前も吉塚さんがやったし、
はい、
なかなか面白いって。もう一人誰か男の人やってもらったけど、うん、でなんか今回すごい久々でやって、
はい、
あ、なんか伊藤くんのにゃんこがちょっと変わってるわって思って、
う
ん、なんかね、なんか猫ってペットって、
はい、
人間よりも年7歳とかでも結構なもうお年じゃないですか、うん、7年飼ったら結構なお年、うん、10年飼ったらもう結構なおばあちゃまっていう感じになるじゃないですか。で、元々の作品自体も若いにゃんこのようなふりはしてるけど、きっとなんか人間に換算したら飼い主の千春ちゃんよりも年上よねみたいな感じだったけど、今回熟女やったわ。
そうでしたか。
へえ。
ちょっと面白かったけど、
へ
でも京さんと初共演って、
そうなんです、うん、そうなんですよ、
三鴨と京さんって、ね、うんうん、女優さんと、
はい、
一斗くんと初共演で、だからあの時私も京さんとやるのは初めてだったけど、うんうんうん、なんかもう全然何の違和感もなく一斗くんと京さんやって思ってたから、
うんうん、
ね、
全然お話ししたことも本当なかったので、
う
ん、お互いこう認識はしてたんですけど、そう
そ
う、
で京さんも一面くんを舞台で見たことはあったけど、なんか、はあ、いっぺん共演してみたいと思ってたんですって言われて、
うん、
って言われて、え、共演したことなかったのって私は聞いたし、一斗くん誘う時なんて、
はい、
今回一明くんの相手役はあの三鴨と京さんです、でもう知ってるもんという体でバーンって送ってあれ
はーって何
だあーって何だから、はい、そういう意味で言うとでもすごいこうあの時のコンビネーションは良かったね、
うん、面白かったですね、
うん、
見たかった。
いやでもね、なんかあの舞台をやってて、
うん、
ネズさっき言ってたネズミは、はい、あれはなんかお客さんの反応によってどうっていうよりはもう2人とあとその光と影というか映像で本当に空間を作っていくものだったけど、
うん、
はい、物語の器は本当にそのお客さんの人数も少ないし距離も近いから、あの時その一明君と京さんが2人でライブで出す動物の鳴き声がいっぱい、
ね、
猫がいっぱい出てきたから、ね、はい、猫の鳴き声とかやってくれるのがお客さんの反応でどんどん激しくなっていくのね。そう、なんかそれがすごいやってて面白いし、お客さんもどんどん乗っていくしっていうので、公演ってなんかお客さんがいてこうやって反応してもらうともっといい方向にどんどん転んでいくことがあるなと思って、
あ、そうですね、
うん、だそれがこうでもこう距離感ってある じゃない、うんうんうん、そのさっき作品との距離感をやったけど、お客さんとの距離感っていうのがあって、
うん、
大きな舞台になると、はい、もちろん客席の反応は意識するんだけど、でもそれになんかこう、うん、とらわれない距離感ってあるじゃないですか、うん、まあ、まず舞台が一個高くなって、うん、
はい、
遠くなって、うん、広くなってってした時になんかその辺のね規模とかって、今回ね一斗くんってさ、どっちもやるじゃん、
うん、
あ、うん、そうね、近いのも広いのも、うん、なんかちょっとどっちか分かんない感じの距離も、うん、
どっちか分かんない、
うん、どの辺が一番分かりづらい、私100人超える、100人っていうか、あとね、
はい、
50人超えたぐらいからちょっと距離感が開き始めるよね、私的には。
私はあんまり関係ないですかね、うん、距離感基本的に舞台上だけで芝居じゃなくて、
うん、
客席にだいぶアクセスしたい、
うん、
あのジャムコントしかいないんですけど、
うん、
アクトリーグの時も、うん、必ず客席に降りる、
うん、
降りる感じの時もありますし、
うん、
絶対お客さんいるとかもあるので、
うんうん、
まあ、最前列がある以上、
うん、
そこの距離感で接してるつもりなんですけど、うん、後ろにいようが前にいようが、
はいはい、
なのでそんなに気にしない、
あんまりしない
よ、
は
い、
うん、マイクを使わないといけない距離になるとちょっと気をつける
ので、あ、まあまあそういう表現的なことは、
うんうんうんうん、というかその単純に朗読ってお芝居と違って声を春にも限界があるので、絶叫して朗読するわけにはいかないので、
絶叫朗読、
絶叫朗読は絶叫朗読というジャンルを作らなきゃなるから、
まあ、あの、うん、某徳永さんは絶叫していらっしゃる方が多いですけど、
まあ、あの人は飛び道具なんで、うん、なのでなんかその辺で、あ、この人数になったらマイクを使った方がお客さんに親切だなって思い出したぐらいから、少しこうやり方が変わっていく、
うん
うん、そこ演劇との違いかなとは思うんだけど、そのね、うん、でも私の話はさておき、
はい、
ネズミの話を聞きましたけど、はい、ネズミ以外で今年の舞台で振り返っておきたいものは
ございます、
は
い、振り返っておきたいもの、それで再演したものの話にしていきますと、
うん、
あと P マップさんの持ち主ですね、私とかことも東京でやって、心斎橋でも一回やって、うん、こちらも、まあ、朗読僧というキャストで参加したんですね、
うん、
で一人の女性が一人芝居していて、
うん、
その部屋に住まう3匹3つの生き物の役を3人のキャストが貝代わりで持ち回りで
やって、
その、
うん、
一人芝居やってる女性の、
うん、
相手役としてピアノの弾き語りの女性がいて、うんうんうんうん、その方がセリフ上に書かれている脚本のものをそれぞれに弾き語り作曲作詞作曲作曲してやるっていうお芝居です、う
ん、
へ
え。そして今チラッとチラシを見てたんだけど、
はい、
これ一斗くん以外全員女子、
あ、よくお気づきで、
うん、
こちら、はい、東京の時は僕、うん、男子一人でした、
うん
はい、で再演の時は一人で勝って男子がもう一人増えました、
あ、そうなんや。
僕が見た時一斗くん猫やったわ。
ああ猫猫でした、ね、
これも猫だわ。
猫でした、
はい、な猫だね。
猫、これ確かにそうですね。
まあ、ネズミだけ
ど、ネズミやネズミもやるし、
でもネズミをやったわけじゃないからネズミ役ではないから、
やったわけではない
です
ね、
うん、
ああそうですね。他に再演で言うと1月にやったコベントガーデンクラブが10月で東京で再演というかオールスターで全季節上演ともやりましたし、こちら2人芝居でしたね、
うん、20
分こちらも2人芝居でした、
はい、
初人数が今年多かったのかもしれませんね、
うん、
で久しぶりに出ました伊藤閻魔プロデュース百物語の方で、
はい、
久しぶりに伊藤閻魔プロデュースでした。
あ、久々なんだ。なんか毎年出てるイメージあるけど、
う
ん、
最初ビリーザキッド出て、
うん、
もう 4,5 年して、
うん、
久しぶりに、
はい、今回なんか結構いろんな人出てたよね。慎吾くんとかも出てたし、
そうですね、はい、
そうそう、キャストがほーっていう感じな、
川添さんも出てる、タミヤくんも出てる、
はい、
なんだかあまりホラーに合わなさそうな人たちがいっぱい出てるんですけど
有田さんもいる。
百物語ってホラーだよね。
ホラーなんですけど、いつもはジャパニーズホラーだったので、うん、今回はゾンビもののパニックホラーだったので、うん、きっとパワフル系の、
うん、パワフル系ね、
こういろんなこう叫んだり駆け回ったりできるキャストを揃えたんじゃないかなと、う
ん
う
ん
う
ん、だってこれ本当に怖いんだもん。
そうですね、
もう容易感やつですわ僕が、
あ、そうですよか、
うん、そうなんです。ホラー系ダメなの。
ホラー系とはゆえ苦手とはいえ、
うん、
もう延命さとこは必見。
は
ただ 延明さんは本気で怖い。
本気で怖いですよ。本気で私はもう最後オーラス撲殺されますから延
明さん。怖い怖い。
それ違う意味の怖さじゃない。
本当に怖かったです本当に。うん、
それホラーの怖さじゃなくてスプラッタの怖さじゃない。
そうそうそうそうですね。はい。
え今回そっち？
ゾンビ
の話でした。これも面白かったですね。
延明さんに撲殺されるときって何考えてたの？
はいはい、何を考えてたのって。
何を考えてる？なんだろう。うん、この時は、うん、舞台の下手の一袖の方に背中を向けたまま、うんうん、延明さんにボッコボコにされてそのまま後ろ向きにドーンってちょっと足先だけ出して倒れ込むっていうやつだったので、うんうん、灯体とかスピーカーとかいろんなものがあるとを考えながらでもこの辺でドーンっていくっていうので全部成功してよかったな。
あすごい。それってやっぱりなんだろう、一斗くんならではだよね。
あれは本当にあの、うん、毎回倒れた後、うん、ほっとしてました。
この辺ねこうまいところ位置取りして倒れられるって大事よね、うん、役者ってそうやって結構周りを見てるよね。どんだけ周りを見てないように見えても
普通に後ろ向きに倒れてるだけだと思わないでくださいね。
そう、
いろいろ命かけてますからね。
結構大変ですよね、
はい、だってね、うん、機材倒した日には
そうですよそうですよ、一本いくらするんやってなりますからね。そういろんなこうね、走りロードから走り回るものから三味線もやったし、はい、あとムーンビームさんの
やり方もね、毎年、
はい、
こちらも
私も毎年コンスタントに、今回はまたいつもと一風変わったオムニバスでしたけれどね、はい、面白かったです。
オムニバスだったんだ、
はい、
こうなんかこう毎年さ必ず出るっていうかなんとなく出るだろうなって思ってるお芝居があるって、
はい、
どういう気持ちなんだろう。なんか
うん
うん、
それは
単純に今年も呼ばれるかなとかっていうのもあるだろうけど、あれってねこう毎回割と決まった役柄で呼ばれるのが、
はい、
なんか安定安心なのか、
はい、
全然違う感じのものを振ってほしいとか思ったりする。
まあでも、まあ、ムーンビームさんに至ってはもうお家芸みたいなものもあるので、
うんうん、
もう毎回同じようなポジションでも、うん、それを毎回クオリティ高くできるっていう、
うん、
こんな調整の仕方をさせてもらってもいいので、うん、
なるほど。
でもだからなんかストーンエイジは絶対なんかいじられるじゃん。
そうですね、はい、
でもロータスフラワーはそんなにいじられてなかったね。
まあ、そうですね、うん、はい、うん、子供たちとの交流も多かったですし、
うん、
今は、うん、はい、子役ちゃんたち3名様も出会って、
うん、そういえば今年一斗くんが中井さんにボコボコにされてなかった。
そうや、
ボコボコって言うとまた語弊がありますけど。
そかいつもこういじめられる、はい、
振り回されてる感が、
いつもこう相撲を取らされて、うん、はい、でこうパンツラインを客席にとか持ってたから、うん、あの、うん、子役の男の子がいつ仕掛けてくるか、演出にもしかしたら耳打ちされてるんじゃないか
って
毎回本番前にドキドキしてましたけどね。
あ、
なかったなかった
なかった、
なかった。
で逆に言うとないとそれはどうなの。
あ、ちょっと寂しい。
寂しいかい。
やるのかなって思っちゃうところもあるので、
ね、浅田さん楽しみにしてるみたいですよ。
私ももう年なので、そんなにね、そんなヒップラインも綺麗ではないので、そろそろ、まあ、格闘で言えばこちら、
う
ん、
格闘で言えば、そこから格闘に、
日本語おかしいから。役者さんの舞台の話してて格闘で言えばって、
はい、でこちらの第30回魔界連闘会鉄人の巻新木場ファーストリングでありましたプロレス芝居ですね。
これ芝居なのね。
お芝居です、はい、
もうチラシの絵がすごいですよ、はい、
ちゃんとプロレスリングの上でプロレスラーがマジバトルをしますから、うんうん、はい、
すごいですね、
ちゃんとした芝居です、
ね、芝居。そうなんや、私絶対プロレス工業やと思ってたこれ、
まあ、プロレス工業でもあるんですけれども、
うん、
物語は本当にしっかりしていて、
うん、
で一つ一つの試合も、の組み立ても素晴らしい技のオンパレードだし、うん、で生演奏のシーンもあったし、
うんうんうん、
すいません、そこに入って一徳はプロレスラーの役、
はい、私はそのプロレスラーたちを戦わせる軍師の
ポジション。あ、そうなんですね、
はい、
おー、レフリーとかではなくて、
レフリーはまた別でいるので。
だって一徳役名クエスチョンマークやん。
軍師って、はい、なんだっけ、セコンドでもないの？
セコンドでもなく、うん、この3つの軍隊が今回戦っていたので、うんうん、その軍隊の一つ黒魔術軍の軍師
として、黒魔術軍、
この相手がやつを出すなら、うん、こちらは彼を出しましょう、
うん、ああなるほど。
それ何、黒幕、
黒幕的なね、今回の黒幕みたいな、うん、毎回のゲスト的に出てきたので、うんうん、
へ
え、
なるほど、
なんか振り幅広いない
やでも面白かったですよこちら、うん、まさかのレディビアードさんも出てはりましたからね。
どなたですか？
レディビアードさん、この白人のごっつい男の人で、
うん、ああ、で見たことがある、
踊ったりしてた PV とかでもね、あの方、うん、プロレスラーらしいですけど
すごい、はい、これ東京、新木場ですもんね、
はい、うん、11月18日に行ってまいりました。
ああそうや、18日僕東京行ってたから、あ行けるんちゃうのと思ったら時間が合わなかったんですよね。
ああニアミスですね。
ああ、これね、行けばよかった、
ね、はい、1回しかないですから ね、 これ ね、 ね、
でもこのほんの2、3日後にうちの公演だったよね。
2日後ですね。
2日後だね。2日後
にすいませんでした、もうバタバタしておりまして、
うちではなんかやりきれないがとか言ってたけどね、
はい、いやあれも楽しかったですね、
うん、あれ変な公演だったね、
はい、こちらでもやっぱし再演の作品あります、うん、ピザという特効薬、
そうそうそう、やりましたね、あれね、ピザ焼いてたピザ、
う
ん、
ほう、
なんかワイワイいっぱい出たからね、器の最終回で、あ
そうかそうか、はい、今年人が多かったんですね。
そうそう、今年1年器に出た人で来れる人はみんな来てって言って、はい、昼間の投げ銭ライブのどんちゃん騒ぎが何だったんだろうっていうぐらい夜公演落ち着いた
そうですね、ガラリと物語のテイストも変わりましたからね、うん、
そうちょっと笑ったっていう自分で、う
んうん、面白かった、
いろんなことやりましたね、そういえば、ね、なんかでも私といとくんの話ばっかりしてるけど、
はい、
菱田さんもなんだかんだやってましたよね。
そうですよ、
なんか漫画たり出て、
漫画たり出てもらいました、
出ましたよ、う
ん、ね、はい、いとくんに割とね初期からこんなんやってみたいよねって言っていたのの一端も今回やっとね、はい、実現できまして、はい、もうね、あれやった時にね、いとくんのドラえもんの知識の凄さに僕は舌を巻きました。
舌を巻
そう、はい、そうそう、ある道具がこんな形で、いや菱田さんそれは違います、これはこんな形ですって言ったら調べてみたら本当にそうだったっていうね
すいません、ちょっとお客さんがへえへえを取り越してうーんってなるっていう、
いやすごいっていう、
ドラえもん好きな人好きだよ ね、 ね、 うちは酒井美紀ちゃんがドラえもん大好きだから、だ、
ね、私と酒井美紀は2人で F 犬をやってますから、
あなるほどね、
素晴らしい
ね、
もうまあでもドラえもんはね永遠のアイドルなんで、は
い、
そうそうそう、そう歌がどんだけ可愛らしくなっても
たとえ声が変わっても
声が変わっても
ドラえもんは永遠のアイドル、道具は出し続けて、
あ早くできないかなドラえもん
ドラえもん
えできてほしいの、
できてほしいです、
あの
試作品から全部見ていきたいです、
あ
自分が生きているうちにどこまで実現していくかの
あブルーじゃないやつからね、
はい、そう、
あ
僕ドラえもんっていうあたりからちゃんと見ていきたい、
あれででもドラえもんの世界観の中では、
はい、
何年が初期号なの、2000何年とか、うん、何年とか西暦何年とか出てないんだっけあれは、
出て
かアトムは一応なんかほら、
うん、アトムはもう生まれてしまってるはずなん
で、アトムは生まれてしまっていますね、うん、
まあアトムに近いものはいるけどね確かに、うん、飛ばないけど、
そうそう、あの某ね、うん、携帯電話店の店頭とかにいるやつ
ですね、そうそう結構いろいろあちこちにいるし、うんうん、はい、多分私たちの知らないところでもっとアトム的な子はいるはずだと思ってるし、
そうですね
怖い怖い
まあね、本当に今回もやっとこれは実現したので、
はい、
またいろいろと企んでいきたいものはあるんですけど ね、
そうですね、
またよかったらぜひぜひお手伝いいただけたらと思っておりますので、
お願いします、
まあ、今年じゃあなんか今お話を聞いてると、はい、でも再演だけじゃないよね、いいとこだから十何本もやってるし、
ね、
来年もこのペースですか、
来年そうですね、来年なんか皆さんもう少し前から言っていただくとスケジュール繰りができるんですけれどもせめて半年前にはっていう感じなんですが、
うん、
一応まあもう来年は1月3月5月6月7月
多い、
もしかしたら8月、
おい、えらいことになってますよ、
さすが ですね。
まあ、でも1月の方はですね、この間、うん、あのボイスドラマを収録しまして、はいはいはい、そちらがオンエアされますという1月なので、うんうん、こちらはまあまあ表だとしては獅子舞があるぐらいです、はい、
新春のね、
新春の、は
い、今年も、はい、ちなみにどこ行くんですか。
今年はまたあの交互期待という、
うん、あ、了解、また
情報はツイッターとかに言わせてい
ただきます。 DFG さんが一獅子舞って書いてくれ
て、書いてくださる。
素敵、
はい、うん、で三味線もあるので、まあまあ普通の舞台とは違って、うん、来年はお免状をいただく年になりますので、
おついに
1月にお免状をいただくことになりました。
はい、
どうしよう、読みラジでまた三味線弾く、はい、伝説の
伝説の、
まあ、授業参観日みたいになるやつ。
そう、いや、もう孫の発表会だよ。初めてうちで弾いてもらった時は孫の発表会だったけど、お免状もらったらもう安心して聴けるんでしょ。
ですかね。ですかね、わかります。もう2年半ちょっとやってますから、うん、いい加減、ね、あの時はもうだって1年も経ってなかったですもん。
気がついたら2年半経ってるんや、うん、はい、すごいな。
それでもう自分の三味線も買いました、う
ん、すごい。
次は三味線、来年からは三味線とちょろっと呼吸も触らせてもら
って、
すごい
並行して習っていこうかと思ってます。
じゃあまだまだ
そうですね、
立ち止まらずに走りそうです ね、 ね、
そうですね、体が動く限りは、この口が動く限りは。
答えられるかどうか分かんないんだけど、
はい、
今年出た舞台の中で、
はい、
ネズミはもう再演が決まってるからさておき、
はい、
ネズミ以外でもっぺんやってみたい舞台ってあった、
は
い、
ああ、そうですね、
もしくはもっぺん共演してみたい俳優さんとか。
あ、やりたいのはですね、うん、コベントガーデンクラブさんとスタックパーティーショーさんは音楽劇みたいな感じで、生歌生演奏で劇場ではなくレストランとかでやる系の芝居なので、こちらはすごく好きなタイプなので、それはもう必ず、まあ実はコベントガーデンクラブ来年やるんです、7月にね。2作品やるんですけど、20周年記念なんです、コベントガーデンクラブさんで。私どっちにも出て制作もします。
おお、
はじめロッピー、
大変なことになるので制作大募集、お手伝いでください
。
一緒に楽しみましょう。
でもコベントさんはね、でもいいなんか雰囲気がすごく優しいよね、
はい、
楽しくて、
ね、
そこは歌もあるし、
はい、
面白い感じ。
ストエンデさんのロータスフラワーも、うん、この子役ちゃんたちとやったっていうのがすごく新鮮だったので、
う
ん、回を重ねるごとにやっぱり彼らもすごく成長してたので、あの本番を踏めば踏めば踏むほどあったので、またやりたい作品という中ではすごく上がりますね。
なるほど。
それはロータスフラワー、それとも子役ともっぺんやりたい。
あー、ロータスフラワーか、
うん、
後日談であったりみたいな。
なるほどね。
うん、
おお、
これも良かったですね。
はい、どの舞台もね、感慨深いとは思うんだけど ね、うん、やっぱりその時々やった時もう本当に毎回、
うん、
自分もそうだけど、
うんうんうん、
でもやっぱなんか中にちょっとなんかこう歯車がすごくピタッと合わさったやつってあるから、うん、とかこれ面白いなって思うのとかあるし、うんうん、
あ、でも、うん、物語の器の最終回でやった、
うん、
トゥクトゥク
トゥクトゥクね、
トゥクトゥクをもっといろんな人たちのいろんなバージョンと
か、ね、あれ ね、 ね、 そうね、そう、ただ妖精は西川紗友子を超えられるのか
そこもまあ追求していきましょう、うん、追求していきましょう。酒井慎吾とか合いそうです
けど、ね、あーわー、破壊力満点やな
可愛らしい妖精ならば良いんだから
慎吾くんか、慎吾くんってトゥクトゥク
トゥクトゥク、
一応あの15センチぐらいの大きさって言われてるんだけど、慎吾君が15センチぐらい、15センチ
の慎吾さん、
なかなかなかなか面白そうですよ。
慎吾君来年機会があったらやろう。
あとはまあ、藤子不二雄さんの作品もまだまだたくさんありますから、
う
ん、ぜひ読んでみたい作品
ですね。この間ね、あのハーフだったのでキュッとこうコンパクトにやりましたけどね、またまあいろいろ考えてみてもいいなと思いますね。
はい、
うん、
まあ、そんな感じで、
はい、
なんか年末にふさわしくというか、
はい、
来年に向けての野望も語ったところで、
はい、
でもなんかね、こうやってこう、まあ、取り留めのない話になってしまいましたけれども、
うんうんうん、
そうか、一斗くんが作品との距離感を、そしてどんどんこう死体に平気になっていく、あ、そこ拾うなって
まあ、こういう重ね方もあったんだなっていう距離感の重ね方、つなぎ方、
いろいろ感じますね、やっぱりね、たくさんやってるだけに、はい、
う
ん、
それ今年初めて感じたこと？
そうですね、この重ねることと作品の中でも重ねてる、うん、続けてるってことがうまいことマッチしたっていう感覚でしたね、う
んうん、続けるもんだね。
そうですね、
いろいろあるなって思いました、はい、なんかその話が聞けただけで満足だった、
うん、そうですね、
ネズミは私も見に行ってすごくなんか、はい、あ、なんか今までにない一徳だなって思いながら見てて、はい、ちょっとそのお話云々もあるけど、うん、最近そのお話云々もあるんだけど、出てる役者さんがこの作品どういう風に思ってやってんのかなとか、うんうん、演出家さんが何を思ってやったのかなとか、すごいちょっと思うのが面白くって、
う
ん
う
ん、そうなんですよ、うん、だからなんかその辺の話聞けたのがちょっと面白かったなと思う、
はい、またいろんな人にお話聞いてみたいですね。
そうですね、そう、はい、来年以降もまた遊びに来てくださいませ、
ね、
はい、はい、というところで今日はなんだか静かな、
はい、
静かだったよね。
だよね。
だよね、はい。だって大人が3人揃って喋ったんだもん。
そうですよ。
静かで落ち着いてたはず。
しっとりでした。
しっとりでしたかね。
まあとりあえず菱田さん早く喉を治してください。
そうですよね、ください。
はい、
そしてまた来年もいろんなところで皆さんお会いしましょう。
はい、
はい、というところで終わらせていただきたいと思います、はい、本日といいますか2016年最後の読み出しの時間のお相手でございました、海優子と
菱田森ゆきと、
そしてゲストでお越しいただきました
一名一と、
どうもありがとうございました。
それでは皆さん来年もよろしくお願いいたします。ごきげんよう、さようなら。